悪霊に取りつかれた男、こういう話を聞くと、それは映画の世界の話だろう。サスペンス小説によく出てくるな。そんな受け止め方をして片付けるのが大方かもしれません。顔つきが変わり、声も口調も急変し、全く別人のようになる。身近に起こる現実の出来事として受け止めるのはなかなか難しいかと思います。仮にそういう方がいたとしても、こんなふうに考えるんじゃないでしょうか。多分それは脳の働きに異常があるからだ。これが現代の私たちの見方であります。今日の福音書に登場しております出来事が果たして脳の異常によるものなのか、それ以外の原因があるのかは分かりませんが、この病にイエスが関わったのです。男は悪霊に取り憑かれていました。悪霊というのは私どもの日常の中では馴染みないものなのですが、取り憑かれるということは言葉としてもよく使いますし、そういうことは誰もがどうでしょう、大なり小なり経験していることではないかと思います。取り憑かれる、一般にはあまり良い意味では使われませんよね。悪い影響をもたらすこととして、そんな言い方を私たちしたりします。心が奪われるとか、病みつきになるとか、あるいはほとんど病気みたいな言い方をしたりいたします。要するに我を忘れて自制心が働くなくなってしまって、夢中になるような場合に私たちは取り憑かれるというような言い方をします。自分を見失ってしまった状態、それが取り憑かれるということです。悪霊に取り憑かれた男も自分を見失いました。自分が自分でなくなってしまったのであります。6月に入って聖霊降臨後の日曜日主日を迎えるようになりました。それに伴いまして、私たちは聖霊について、そしてその働きについての御言葉を毎週日曜日聖書から聞いておりますが、そうした中で今日は聖霊ではなく悪霊です。ですから聖霊との比較の中で悪霊ということを少し今日の礼拝で考えてみたいと思います。聖霊がそうであるように、悪霊というのも実体なきものです。私たちが物理的に触れたり感じたりすることができません。実体はないけれど、人々の生活、私たちの命に何らかの影響を与える力、それもあんまり好ましくない力、悪さをする力、これが悪霊ということになります。私たちに悪い影響を及ぼす物事、力、エネルギー、この世にはびこっているありとあらゆる邪悪な働き、それを全部ひっくるめてここでは悪霊と呼びたいと思います。こう考えますと、 このアップデートというのも決して私たちの生活から遠慮いものではない、身近なところに存在している、そういうふうに意識することができます。霊という言葉にとらわれないで、人の生活に悪影響を及ぼす力のことです。あるいは霊という言葉がくっついていますとですね、なんだかそこに人格があるように思えるわけで、あるの思えてきますので分からなくなってしまうんですけれども、悪霊とは悪の力のことであります。こう置き換えると理解しやすいのではないでしょうか。私たちの日常にもこの悪の力との関わり、力の関わりというのがうんと高まってまいります。聖書に出てくる悪霊、これは決して私たちに縁遠いものではございません。むしろ身近なのです。その点、今日の第二朗読にあったパウロの言葉、これが大変参考になります。なぜかというと、パウロは彼が書いた手紙の中で悪霊について何度も言及をしているからであります。そしてパウロはそれをとても理性的な、パウロは理性的な人でありますから、筋道をきちんと立てて、文章を手紙を書いていてくれるからであります。そういう意味で私たちにもある程度理解できると言えるんでありますが、ただですね、パウロの考え方のベースにあるのはユダヤ教です。何と言ってもパウロはユダヤ教の律法学者でしたから、その律法学者の理論と言葉遣いで、説明をしております。ですから そのユダヤ教の背景のことが分かっていないと十分理解しやすいとは言えないかもしれませんね。で、今日のガラテア書の中ではこんな言い方をしていました。信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。あるいは私たちは律法の下で監視されている、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていた、こういう言い方を私たちはするでしょうか。しないと思います。律法に監視されている、閉じ込められていた、こういう言い方を私たちはしないので、これはもうパウロ のユダヤ教の律法学者としてのとてもユニークな言い方なんですが、ここでパウロが言っている信仰というのはもはやユダヤ教の信仰ではなくって、イエス・キリストを信じる信仰であることは明らかです。そしてパウロは今律法を信仰と並べて比べているんです。信仰が掲示されるまでは、イエス・キリストの信仰が掲示されてくるまではパウロにとって律法こそが信仰と同じ価値がありました。律法こそが神様に認められる手段、律法を実践することによってこそ人は神様に認められよしとされる、彼自身そのように生きてきましたし、そのように人々にも教えたのでありました。パウロにとって、律法学者のパウロにとって律法こそが全てだったのです。キリストと出会うまではパウロがイエス・キリストの啓示を受けてからは、あ、それは間違っていた、正しくなかったと悟ったのであります。そしてこういう言い方をしました。これまでは律法の下で監視されていた、律法に閉じ込められていた、 こういう言い方をパウロはしているのです。こうした表現をするパウロの言葉遣いから今日の福音書に出てまいりました悪霊の働きのことを考えてみたいのであります。パウロは律法という悪霊に取り憑かれていたのです。律法という墓場を住まいとしていたのであります。律法という鎖でつながれ、律法という足かせをはめられ、律法に監視されていたのです。まあ、私はキリスト教の説教者でありますので、律法というものを、まあ、気にすることなく、いわばそこから、まあ、自由になって、律法は私たちの自由を奪うものみたいな言い方を、まあ、平気でしているわけですが、パウロは、律法学者だったパウロはそんな言い方はいたしません。律法を完全に否定するというような乱暴な言い方をパウロはしないのです。こう言いました。律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。律法がイエス・キリストを信じる信仰へと律法が導いてくれたんだ、養育係だったんだ、こう言うんですね。養育係ですから、いつまでもそばにいて手助けしてくれるわけではありません。いつかそこから独り立ちをしていかないといけない。したがってパウロはこう言いました。信仰が現れたので、もはや私たちは養育係のもとにはいません。律法から卒業しましたとパウロは高らかに宣言をしているのです。まあ、律法をですね、このように見たのはユダヤ人だからです。律法はユダヤ人だけのためにありました。律法に閉じ込められていたのであります。けれども今やそうではない。パウロは言いました。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。パウロはこのように言って、ユダヤ人のためのユダヤ教というとっても狭い社会から自由になったんです。解き放たれたのであります。パウロは復活のイエスと出会った時に目が見えなくなって、その後視力を回復した時に目から鱗体験をしましたですよね。私はこの律法から自由になったパウロのことを第二の目から鱗体験、まあ、こういうふうに申し上げたいと思います。イエス・キリストと出会いの出会いによってパウロは律法という悪霊から自由になったんです。パウロはそうであったように、私たち取り憑かれてしまうとそれに監視され閉じ込められてしまうのです。もっと言うなら鎖につながれ、足かせをはめられるのです。さらに言うなら墓場を住まいとしてしまうのです。そういう状況に誰も陥りたくありません。ただ問題はですね、仮に自分がそういう状態になったとしても、それに気づけなくなってしまうことがあります。私たちも今日のこのゲラサミ人のように取り憑かれてしまうことがあるのです。パウロはガラテヤの教会の人たちに言いました。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子です。洗礼を受けて キリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているのです。この御言葉を今日私たちは受け取りたいと思います。底なしの淵へ行け、イエスは悪霊に向かってこのように命令しましたが、悪霊を追い出してもらったゲラサ人のようにイエス様の言葉は何かに閉じ込められた私たちを自由にしてくれるのです。マルチン・ルターの名著キリスト者の自由という書物がございますが、このキリスト者の自由の冒頭の言葉を思い出される方もいるかもしれません。冒頭にルターはこんなことを書いてました。キリスト者とは何であるか、またキリストが与えてくれた自由とはどんなものなのか、これについてパウロは多くを書いているが、私たちにも理解できるように次の2つの命題を掲げたい。そしてルターはこう書きました。キリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも服しない、従わないということですね。そしてキリスト者は全てのものに使えるしもべであって、誰にでも従う、服する、誰にも服しないけれども誰にでも服する、これがクリスチャンですとルターは定義するのであります。キリスト者は自由な主人です。何にも縛られないんです。そして同時にキリスト者はしもべです。使えるしもべです。相反するこの2つの命題がクリスチャンにおいては同時に成り立つんです。2つが矛盾することなく両立するのがクリスチャンなのだとルターは言っています。使えるものでありながらキリスト者は自由なのです。使えること、奉仕することがもしも苦痛と感じられてしまうなら、それは監視され、鎖につながれ、足かせをはめられているのと同じです。けれども使えることが喜びであるならば、それはあなた方が自由だからです。使えることが喜びになる、そういうことがクリスチャンには起こるのです。なぜならその時あなたはイエス様のしもべとして生きているからです。そこにイエス様が共におられるからです。イエス様に愛され用いられているからなのです。ルターが言う全てのものの上に立つ主人であって、全てのものに使えるしもべ、この矛盾する2つの生き方が両立しているのです。キリスト者の自由が見事にあなたのうちに成立しているのです。お祈りします。主なる神様、私たちの思いと心を悪の力、悪霊から解き放ち、自由にしてください。そしてあなたに喜び使えるしもべとならしめてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。